このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。こんにちは、乾隆介です。すっかり秋らしくなってきましたね。一部の百貨店ではもうおせちの予約始まってますね。私はまだ行きませんよ、目移りするもん。本当にまあ、もう頼まない。なんとなくこう慌ただしくなってきたっていう感じありますもんね、ああいうコマーシャル見ますとね。さあ、この番組は2025年の日本国際博覧会が主催するチームエキスポ2025プログラム競争チャレンジに参加しています。いろんな人たちがチームとなりまして、万博とその先の未来に挑むというもので、JBS でも目が見えない、見えにくい人も見える人も一緒にこの番組を通して大阪・関西万博を盛り上げていけたらというふうに考えてるんです。で、さて、大阪・関西万博開幕まで920日を切りました。もう1000日は切ってるわけですよ。だからもう数え始めていいわけですね、はい。だって解散期間が2025年の4月の13日から10月の13日で、開催場所は大阪の夢洲です。前回が千里丘陵でした。で、やっぱり4月の13日だったですね、スタートがね。で、まだまだ先のことと感じるかもしれませんが、こんな話題もご紹介しておきましょうね。今月の24日から大阪・関西万博特別仕様のナンバープレートが交付されるんです。で、事前の申し込みですけど、もう先月から始まっております。対象となる車両は新車・中古車の購入時、買う時だけでなく、今お乗りの車も番号を変更することなく、この特別仕様ナンバープレートに交換できます。今ここにですね、その図案とかカラフルなのを見せてもらっておるんですが、あれですわ、縁取りのところにいろんな赤いマークがあって、これ日の丸かなとか、これハート型かなっていうのが、赤いのがポチポチポチと半分ぐらいがね、これね、右肩のところにあるのが、これがあの命の輝き、いわゆるあのほらロゴですわ、これが右の上の方のサイドにあるんですね。で、真ん中に大きな数字が2桁2桁ハイフォンでつないでますよね。で、左側にひらがながあって、そのひらがなの上に、小さくアルファベットで赤のエキスポ、ブルーの2025とこういうふうになってるんです。これがまあ、あのいわゆる自家用登録者用ですね。で、で、縁取りが緑になると事業用登録者、軽自動車が黄色の縁取りとこういうふうになってますわ。ちょっとあの目立ちたい人早い方がよろしいよ。あ、いやいや、その別にあのええんです。ご希望に合わせてやっていただければ結構なんです。で、この大阪・関西万博特別仕様のナンバープレートは、インターネットで図柄ナンバー申し込みサービスからお申し込みいただくか、交付窓口、お近くのディーラー、それから整備工場などにご相談ください。特別仕様ナンバープレートの交付料金は地域によって違います。お申し込みの前にそれは確認しておいてください。ということで、さて、番組ではあなたからのメッセージ、それから聞きたい音楽のリクエストなどもお待ちしております。宛先なんですが、メールアドレスです。スペルはすべてアルファベット小文字です。 radio radio ですね、@jbs.or.jp、何は体感、ここはあのひらがなで、何は体感は感じ、あの体で感じるですからね、何は体感までお寄せください。誰もが誰かのサポーター、何は体感、見たことない大阪。どうぞごゆっくりお付き合いください。
何は体感、
見たことない大阪。
まずはこちらのコーナーをお送りしましょうね。カズくんの何は体感、耳で歩くリポーターカズくんが大阪の街に飛び出して、いろんなことを体験体感して、皆さんに紹介しようということですが、さあ、カズくんがスタジオに入りました。今回はどんなことしてきたんでしょうかね。
はい、今日はですね、大阪市で現在実証実験されているオンデマンドバス というのに乗車してみたいなというふうに思っております。オンデマンドバスというのはですね、予約してそのバス停に行くとバスが来てくれると、そして目的地まで運んでくれるという大変便利な未来型のバスの使い方ということで、さてどんなんかなということで、今日は大阪メトロが行っているオンデマンドバスに乗車したいと思います。これね、バス停に行ってオンデマンドやからバスがオンでというわけに参りませんで、あらかじめですね、指定されたところに電話をして予約をするか、アプリをダウンロードして予約をするという手続きが必要です。で、今回アプリをインストールしまして、僕 iPhone のボイスオーバーというアクセシビリティの機能で予約をするところからちょっと始めてみたいと思います。で、ユーザー登録とかもいるんですけども、それもしてあります。画面の一番下に5つのメニューがあるわけですけども、
予約内容確認選択中の予約、
予約というところをタップします。
選択中の予約でイメージ、オンデマンドバス大人一人、
大人一人というところで、今回ですね、ディレクターの方と2人で行きますので、ここでダブルタップで
大人1、大人特活0
で、僕はですね、視覚障害者ということで、特割という、特活とか言ってますけど、特割って言って、それが使えるので、ここで
追加
で、一番下の
閉じるボタン、変更ボタン、
変更、
オンデマンドバスよ、大人一人、大人特活一人、
うん、ということで、大人一人、大人特割一人、
到着出発現在地、
到着出発ということで、ここで
到着クローズボタン、乗降リストボタン、
リストっていうところがあって、これがですね、すごく使いやすいんです。この視覚障害者に優しいという、素晴らしいですね。普通こういうアプリってのはもう地図が出てきてなかなか探しにくいんですけど、リストでちゃんとこう、選べたり、検索ワードを入れれたりとかいうことでですね、
乗降場所を入力、テキストフィールド、
今回はですね、
テキストフィールド、
南森町、
乗降場所を入力、
書いてみたいと思います。
テキストフィールド、編集中、南森町、南北の南、南、森林の森、森町、市町村の直、南森町、検索
するとですね、
南森町61-03、南森町60-03、アパホテル東梅田、南森町駅前3000、
いっぱい出てきます。
南森町70-0308、
とにかくバス停がね、細かく設定されていてですね、いろんな場所で乗り降りができるようになっています。今回南森町60というところを選びたいと思います。南森町60-0308、
オンデマンドバス予約
で、これで
到着出発北南森町60-0308-60、
次は
出発到着降車場所を選んでください、
降車場所を選んでくださいということで、
出発
今回堂島大橋というところで
テキストフィールド、乗降場所を入力、
降りたいと思いますので、
F70
大阪市北区中島5丁目選びたいと思います。
オンデマンドバス予約
で、これで
到着出発北南森町60-0308、出発到着福島北堂島大橋70-0864、
次日にちの設定ですね、
出発日時
9月29日に乗りたいので29日に設定したいと思います。
現地で現金決済切り替えボタンオン、
現地で現金決済ということで、オンになってますね。そのまま
オンライン定期各種複数予約ボタン、
これで予約ボタンを押します。と
予約完了、
予約完了、
予約が完了しました。現地決済の場合は全ての手続きが完了しました。ご乗車の際はモバイルチケット、この画面のご提示が必要です。最適な運行のため表示時間より10分程度お待ちいただくことがあります。
ということで、予約が完了、無事にできたわけですけども、もう全く目が見えなくてもこのアプリ本当によくできてまして、難なく予約が完了できました。本当にありがたい、よくできたアプリだなというふうに思います。ということで、実際ですね、現地に行ってバスに乗ってみたいと思います。どんなんかなということで、どうぞお楽しみに。はい、とりあえず今日は南森町の駅の7番出口を出てですね、東改札から7番出口を出て右に1号線をちょっとだけ来たところ、普通の市バスのバス停を通り過ぎて、でもうちょっと行ったら、有料の自転車置き場があるらしい。その間ぐらいに、これはそういうと分かりにくいな、普通の人でも分かりにくいんちゃいますの、
うん、
まあそうですよね。一番気になってたところで、まあ、視覚障害者にどれだけ使いやすいかっていう、
なんかいい、なんだろう、 本当はなんかそういうところがあるかもしれない。
あ
これが分かっててもらったら
あ
着るんですよ
的なものがあるかもしれないですね、もしかしたらね。昨日の表示では13時49分って言ってたんだけど、さっきプッシュ通知で13時30分に行くよみたいな、通知が来てたわけですけども、さてどうなることでしょうっていう。
これはあのあれかな、予約するときに僕の絵見えませんねっていうのを言うて
る。言うてないですよ。
言うてないか。
ええ、何も。一応特割のことだけね電話で聞いたんですよ。
うん、あちょっと待ってな。ええ、60番やったな。
60です。
ということは道は
間違
渡らなあかん。
渡ら
な
マジですか。
今おんのがね70。
あ今おんの70。
ちょうど道のね港側と北側に連れて。
あ70。あそうか。
バス見えました。
見えました。あバス見えます。見えてるそうでございます。
ちょうどね今ね戻って、
今駅の方に戻って、
でそこの
信号を渡ると1号線をね渡る。ただ渡れるかどうかですよ。これが
今もう点滅してます。
点滅する。あバス行ってもだ。
いやいやあの止まってくれてる。ちょっと待ってねって言いたい
とこ、言いたいとこですけどね。ちょうど今駅降りてきた7番上がってきた、
そうそう
後ろ背を向けて1号線渡る感じ。
出口をちょっと間違います。
そう、はい、今日乗る
南側道の南側。あバス出てまわってて出た出た
これどうなるんですかね。
もう一回予約したい。
予約し直しますか、
うん、すいません。間違えてました
しゃあないですね。ほら、あそういうアクシデントもあるかということで。あすいません、さっきですね1時30分に予約してたものなんですけども、乗り場所を間違えてですね行ってしまったんですよで新たにちょっと予約したいなと思うんですけど、今あの南森町60で予約してたんですけど70で待っててですね、はい、大人1と特割1です。合計2ですね。そうです、障害者です。はいはい、14時24分めっちゃ先ですね。なるほど。それはもう、南の字60とかに変更しても一緒のことですよね。それぐらい待ちますよね。はい、一応60でも調べてくれてます。要はその辺に走ってたらっていうことでしょうね。
ああ
、60番でも14時21分なんですね。
わかりました。
ほんじゃあもう70で予約しとってもらっていいですか。はいはい、24分、70で、はい、6号車ですね。わかりました。はい、どうもありがとうございます。すいません、どうも。これが70のバス停。
そうそう、のはずのはず。
なかなか
印がないよ、
ね、なかなかアバウトですね。このバスが来たんですけど、視覚障害者には
今ね降ります。
降ります。はい、一旦降りて。
降りて。
あ、もうで乗ると。
車の
台。僕乗っていいんですか、先。お邪魔します。番号。あ、7165です。
お。現金ですか。
あ、現金です。あ、先払いですか。
はい、
あ、なるほど。で僕特割を一人申し込んでるんですよ。
はい、付き添いで150円ずつ。
あ。付き添いも行けるんですね。
はい、
あ、2人で300円です、ね。
ロッキーやね、
あ、普通のバスみたいな。
はい、
すいません。
手渡しタクシーみたいな。
シートベルト
だって。シートベルト、あ、シートベルト。タクシーみたいですね。お願いします。僕らだけですか？
僕らだけ。
あ、
今のところ
ね。僕らだけだそうです。貸し切り。バスは。10人乗りぐらいですかね。8人乗りぐらいですか。で、これで、 道島大橋70まで行くわけですけど、でも乗り心地っていうか乗る時の段差とかもほとんどなく、マイクロバスより車体が低いイメージでしたね。
着きました。
あ、着きました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ。どうも。
すごいね。
これってんでグランキューブの前なんですか。
今ね、左手が、
はい、バス降りて
電車中之島駅の出入り口。
あ、おー、結構ここも今のもう普通の市バスのバス停なんですか。
そう。
ああ、そうなんですね。
で、今右手がこれ なんていうの、何通りっていうかな、中之島通りっていうのかな。
へえ。
川の旗です。
ああ、はいはいはいはい、あの中之島公園のもう端っこですよね、いわゆる。
もう端っこも端っこ、
端っこも端っこですよね。あ、ほんで中之島駅のすぐそばと。
そばで、この中之島駅自体がちょうどグランキューブとビーガロイヤルホテルの間にあるわけです。
おお、そうなんですね。
で、今、これは西向いて歩いてるの。
はい。
グランキューブの前まで。
ああ、グランキューブの前ね。
そう。
ということで、オンデマンドバスの、リポートでございました。ありがとうございます。
カズ君、なんか今の中にオンデマンドバスって言ってたけど、あれは何。
はい、いや、もう未来型のですね、
はい、
運行システムということで、とても興味深く乗車させていただきました。
ほー、はい、
で、今日はですね、井上さん、それに詳しい方をお呼びしておりますんで。
目の前に座られたこの人。
あ、そうなんですよ。
はじめまして。
はい、はじめまして、大阪メトロの安西です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
何聞くんですか、これ。
じゃあ早速、安西さん、よろしくお願いします。
はい、
まずですね、昨日、まあ、僕乗車させていただいたんですけども、
はい、
改めてオンデマンドバスと、はい、何ぞやというところからちょっと話していただいていいですか。
はい、皆さん、デマンドって聞いたことありますか。このデマンドっていうのは要求や需要の意味を持っていまして、こうあればいいのにとか、こうなっていれば便利だっていう人のニーズを指しているんですね、
はい、
で、我々の運営していますオンデマンドバスとは、まさにこの人々のニーズに、移動のニーズですね、こちらにお答えする新しい形態のバスなんです。で、これまでの路線バスとは異なって、出かけたい時にアプリや電話で予約ができるんです。ここが大きく異なります。で、決められた運行ルートや時刻表がなく、行きたい場所や行きたい時間を設定すれば、最寄りの乗降場所までオンデマンドバスがお迎えに行かせていただきます。
すごいですね。これって、いつから始まったサービスなんですか。
はい、こちらがですね、伊久の平野エリアが2021年3月30日、
はい、
そして北福島エリア、こちらがですね、2022年の4月1日から開始しました。
あ、じゃあちょうど半年ちょいぐらいっていう感じで。
あ、そうですね、北福島エリアに関してはそうなんです、ね、
今って全部で何台ぐらい走ってるんですか。
20数台。
あ、はい、そんなに走ってるんですね。1日運
行してます。はい、
ははは。改めてですね、この乗り方とか運賃のおさらいとかをちょっとしてもらえると助かるなと思うんですけども。
はい、もうぜひ。ありがとうございます、はい、このオンデマンドバスっていうのは、乗り合いバスなんですが、他の方による乗り合いの予約がなければ、途中で停車することなく目的地まで向かってくれるんですね。で、はい、運行ルートに関しても、AI が予約に応じたルートを考えますので、最短時間で目的地まで走行することが可能なんです。
AI がね。
はい、そうなんです。なので、乗り合いと言いましても、路線バスよりスムーズで素早く目的地に到着することができるんですよ。
はい。
で、乗車いただける時間帯は朝6時から23時まで。
結構早くから遅くまで。
そうなんです。
すごい。
はい、もう通勤にもお使いいただいていますし、
はい、
ちょっとお食事に行った帰りなんかもね、使っていただいています。
はい、
はい、で、乗降場所なんですが、既存のバス停に加えまして、新たにオンデマンドバス専用の乗降場所を設けておりまして、
はい、
これまで路線バスが走っていなかった場所などもフォローしているので、本当にね、ご自宅の近くに新しい乗り場ができていたり、
はい、
施設の目の前とか、特に喜ばれているのが病院の目の前。
あ、いいですね。
はい、そういったところにも乗降場所を設けています。
結構したら利便性が増すというか、
はい、
ユーザビリティな感じで、
はい、
いいですね。これで運賃はどれぐらいで乗れるんですか？はい、
運賃なんですが、行くの平野エリアとちょっと来た福島エリアが異なっていまして、でまず行くの平野エリアが210円ですね。で、はい、承認運賃が110円、
はい、
で来た福島エリアが300円で承認運賃が150円です。で障害者手帳をお持ちの方は行くの平野エリアが110円、
はい、
でこちらも承認運賃を設けていまして60円、
はい、
で来た福島エリアが150円、承認運賃が80円です、
はい、
で盲導犬の乗車も可能となっています。
あ、そうなんですね、
はい、
あと車椅子も可能なんですよね。
あ、はい、そうなんです。このオンデマンドバス、通常のバスが8人、
はい、
でそして車椅子対応車もございまして、
はい、
そちらは最大5名ご乗車いただけます。
あ、よくわかりました、ありがとうございます。でですね、
はい、
そもそも路線バスっていうのがもう大昔からね、
はい、
走ってるわけですけど、
はい、
この今このオンデマンドバスを走らせる、
はい、
なんかこう理由みたいな、きっかけみたいなあったんですか？
大阪市内は鉄道やバスを中心にすごく密な交通ネットワークが形成されていると思うんですが、はい、駅や停留所から距離があったりとか、
はい、
停留所は近くにあるものの運行本数が少ないとか、物理的やこの時間的に不便な地域が存在しているんですね、
はい、
でそのため鉄道の駅とのアクセスや、既存の路線バスとの乗り継ぎを促すことで、市民や大阪市に訪れる方の交通の足を補って、でかつ効率的な交通手段を提供したいと、そう思ってこのオンデマンドバスを走らせることになりました。
あ、そうなんですね、
はい、
まさにこう今の時代にあった、
はい、
すごくいい実証実験だと思うんですけども、
はい、ありがとうございます。
これ昨日僕使わせていただいて、
はい、
まず、はい、一昨日ですね、 iPhone のアプリで予約させていただいたんですけども、
はい、
僕たちっていうのは目が見えてないのでですね、
はい、
ボイスオーバーっていう、アクセシビリティの機能をオンにして使うわけですけども、
はい、
大体この手のアプリっていうのは地図が多用されてるんで、地図ってなかなかやっぱりこう立体的なので、こう音声でガイドを受けながら、うん、こう例えば乗り口とか降り口を選択するってのは難しいんですね、
はい、
で最初から使えないだろうなという、まあ、失礼ながらそういう、こう感覚で使い出したわけですけども、
はい、
これが実にすごく工夫されて作られててですね、地図の他にリスト表示っていうのがあって、リストを出すとダーッとこう乗降口、
はい、
降りる口出てくるんですよ、
はい、
しかもその検索ワードっていうのを例えば南森町って入れると、南森町っていう名前のバス停がいっぱい出てくるんですね、
はい、
でその中から目的のところを選ぶっていう、もうすごく使いやすいアプリで感動しました。
ありがとうございます。
これはアプリの開発とかはこんな感じで作ったよみたいな開発秘話的なことってのはお聞きできるんですか？
開発にあたりまして、
はい、
インタビューを行いまして、
あ、はい、ありますね、はい、
はい、で普段はスマホを使われていますかとか、
はい、
民家の前に乗降場所を設けていますので、
はい、
どうやったら利用しやすくなりますかっていう、そういった質問をさせていただいたんですね、
はい、
それに対して障害者の方の目線に立った回答をいただきまして、
はい、
それによって私たちもですね、気づかなかった課題っていうのを確認することができましたし、
はい、
ただシステムなどの問題で全てには対応できておりませんが、
はい、
いただきました回答を参考にアプリの開発を行ってまいりました、はい、
そういうことなんですね。そういう、こう、うん、取り組みされてる会社とタッグを組んでということで、
はい、
今回こう最初から僕たちも使いやすかったと、プラスですね、
はい、
スマホとかが使えない方のために、
はい、
電話での予約ができたりとか、
はい、
問い合わせもね充実されてて、もうすごいこう痒いところに手が届くサービスに溢れてるなと、
はい、
これからにすごい期待しております。
ありがとうございます、
はい、本当にありがとうございます。こちらこそ。ただ、いくつか思ったのはですね
、はい、
やっぱり僕ら見えてないと、そのバス停の位置を間違えないで待つ方法ですよね、うん
はい、
これがちょっとなかなか大変だなっていうのは感じたんですね。
はい、まだちょっとそこまでが対応できておりませんで、はい、今でしたらこのオンデマンドバスのアプリと例えばですね Google マップの音声案内を一緒に使っていただくとか、はい、
なるほどなるほど、
うん、
まあでもそれも含めて実証実験ということで、はい、これからどんどんどんどんこうボトムアップしていくっていう形ですよね。
はい、はい、もちろんです。今いただいたことも、はい、ちょっと持って帰りまして、
今後
検討したいなと、
はい、まあ、全てのね、障害に合わせてっていうのも大変でしょうし、障害の有無に関わらずね、一般の方でも、お年いかれた方とか、
はい、
妊婦さんだとかそのベビーカーを押された方とかね、
はい、
いろんな利用者の目線に立ってということになるとなかなか大変だと思うんですけども、
はい、ま
あ、これからね本当にこうすごく期待の持てるサービスだと思いますので、その大阪市に住んでる僕はとってもこれから楽しみなので、どうぞ頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
で、まあそういうことも踏まえてですね、
はい、
今後のオンデマンドバスのこう未来志向というか、
うん、
どんな感じで考えてらっしゃるかっていうのを聞かせていただいていいですか。
はい、現在実証中の社会実験では、大阪市内の各エリアにおける地域の特性や移動ニーズを踏まえまして、
はい、
オンデマンドバスの利用状況や最適な運行計画の策定、
はい、
そしてサービスレベルなどについて検証を行っております。
はい、
で、今後はこれらの結果をもとに最適な運行計画の策定などを行い、
はい、
で鉄道路線バスなど、モビリティの最適ミックスですね、こちらを考えて、考慮しまして、段階的に大阪市全域にオンデマンドバスの運行エリアを拡大したいと思っています。
わ、めちゃくちゃ楽しみですね。
はい、
これって例えば3年後の2025年の大阪万博にこう紐付けて何か、
はい、
考えてらっしゃるとかいうのはあるんですか。
まさにそうなんですよね。うん、大阪市内のこの移動の利便性っていうのを、
はい、
もうこの大阪関西万博に向けて飛躍的に向上させたいと思っています。
だこれからどんどん盛り上げていこうという感じですね。
はい、はい、まだ社会実験中ですので、皆さんからいろいろな意見もいただいて、
はい、
一緒に利便性を高め、
はい、
向上していきたいと思っています。
もうどうぞ頑張ってください。このラジオね聞いてくださってる方、まあ、多くの障害者の方もいらっしゃいますし、いろんな方いらっしゃるんで、はい、またいろんな意見集まってくると思いますんで、
はい、
これから期待しております。
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
何は体感
見たことない大阪。
さあ続いてのコーナーは何はを作った100人。今回2回目になりますね。2回目に登場するのはなんと、まあ私は昔団体で来てほしかった聖徳太子さんです。
団体で来ないんだ、あの人個人でいつも来てた。こう言ったら分かる人は年配の人です。
1万円札の時なぜ団体で来てくれないんだとこう。まあいいや、今日はその聖徳太子さんなんですが、没年1400年なんですね。もう
はい、
聖徳太子のその5000円札とか1万円札が発行されていたのは今から36年前の1986年までなんだそうですね。もうそれだけ時間経ってんですね。だから40歳よりも下の人はちょっとピンとこないかもしれません。今の話題はかなり高齢の方向けにやったみたいですよね。今ラジオを聞く方でね、知ってるわいっていう人はどうぞメールください。本当にまあ本当にまあではない、貴重な話ですから。で100円札から1万円札まで合計7回登場してるって言いますね。で100円札4種類ありますって言ったから100円札で4回も出てるわけですよ。あとね1000円札と5000円札があるんですね。でこれで6回でしょ。そして1万円札、これで7回なんですね。はい、聖徳太子と大阪と言いますとね、四天王寺さんですね、しょっちゅうあそこをうろうろしますけど、その四天王寺さん、自ら掘った四天王像を安置する寺院として建立したと言われてるんですね。ではなぜその四天王像を掘ったのかという話なんですが、 飛鳥時代の豪族蘇我氏と物部氏、この戦いね、もう歴史で習いましたね。仏教の礼拝をめぐって戦った、これ定備の乱っていうんですが、587年、この際に戦況不利だった、もう戦いが不利だった蘇我氏の勝利、勝つことを祈ってですね、祈願して作ったんだそうです。蘇我氏を勝ってよということで、でその時聖徳太子はなんと14歳、今でいうと中学2年生ぐらいか、そんなもんですね。で戦いに勝利したんです。でそこで四天王をお祭りし、全ての人々の救済を請願して祈ってですね、摂津なには現在の天王寺区なんですが、そこに四天王寺を建立したと、こういう話なんですね。で聖徳太子と言いますとね、官位12回とか17条憲法を作ったり、遣隋使を派遣したり、まあ優れた政治家としての話以外に、同時にたくさんの人の話を聞いてね、で一人一人に答えたとか、これも一斉に聞いて一斉に答えたっていう話も聞くんですが、私は無理ですね。2人以上に同じこと話したとかもう全然分かりませんが、そう、まあこの辺はちょっとなんていうかすごいエピソードでありますが、それ以外にも眉間から光を放った、何をか言わんやであります。未来を予言したとかですね、馬に乗って空を飛んだとか、超人的なエピソードがたくさんあります。実際のところはね、まあ当時としてはいろんな知識や技術を身につけていたことから、まあ超人エピソードが生まれてきたんかもしれませんですね。はい、この辺はいろんな本を読むと面白いのがありますよ。聖徳太子伝略なんていうのを読んで、私読んでるんですけど、おおはあへえって言いながら、お話はほとんどしてませんがね。まあ、皆さん興味があったら読んでみてください。でまずはあの医学の知識がありますね。四天王寺に薬を製造調合処方する製薬院を作ってですね、境内で薬草を育てまして、聖徳太子自らが漢方薬の原料を取りに行くなどして、病に倒れた人々の治療なんかも行っていた。偉い人ですね、こういうことをおやりになるというのは。またあの香道の先駆者とも言われています。香りの道と書くんですけど、これはね淡路島に流れ着いた流木、これを島民が薪としてね燃やしたんです。そしたらいい香りの煙が立ったんですよ。でそこで朝廷に献上しました。でそれを見てすぐに、これは香木、香りの木でございますと天皇に教えたとか、まあ、天皇でさえ香木というものを知らなかった時代のエピソードがあるんです。それがいっぱいありますけどね。はい、でまあ、聖徳太子に他にも防災知識もあったんでしょうね。あの四天王寺の創建当時はですね、上町大地、あの一帯言いますけど上町大地の西側まで海が迫っていた。本当に大地のあの辺りだけがね、ひょっこりとこう突き出た岬みたいになってたんですが、その西まで海が迫ってて、梅田も難波も当時は海の中で、四天王寺からその海に沈む夕日が本当に綺麗に見えたんだそうです。私見たわけじゃないけどね。でただ大雨が降ったら四天王寺周辺など上町大地だけ残しましてね、河内平野はたちまち水に浸かったって言います。だから生駒山の麓ぐらいまでずーっと水に浸かってた。すごいでしょ、想像つかないですね。はい、でそこがだんだんだんだんこう干潟になって、こういう今の現在みたいなことになったんですね。これあの地層学をやってる人でもこれあの証明できるっておっしゃってますね。で四天王寺の周囲にはですね、災いから守護する鎮守としまして、四天王寺七宮と呼ばれる神社群があります。7つの宮なんですけどね。ところがこの神社の位置より内側が安全地帯になるんです。つまりハザードマップの役割を果たしていたって、偉いことですね。そうだったのって、大阪とそうだったの、それを聖徳太子がお入りになっていたということですよ。すごいですね。だから聖徳太子の足跡をね、一つ一つ調べていきますと、へーってなことになります。だからこのなにわ体感で100人って言ってますけど、寝てなくなったらまた聖徳太子出てくる可能性ありますな。使いやすい、あ、いや、まあ、こんなこと言ったら失礼ですね。でも今回その初めて聖徳太子を扱わせていただきました。さてこのコーナーではあなたからのメッセージもお待ちしております。こんな人物を取り上げてほしいとかね、この人のことを知りたいとかね、大阪のあれは誰が作ったのとかね、などなどメールでお寄せください。メールアドレスです。スペルはすべてアルファベットの小文字になります。radio@jps.or.jp ですね。以上、なにわを作った100人、 第2回は大阪の地で国づくりを行い大阪の町や人々を守った聖徳太子でした。
何は体感
見たことない大阪
乾の体感プレイバック
乾隆介が JBS 日本福祉放送からお送りしておりますなにわ体感見たことない大阪、この時間は乾の体感プレイバックと参りますね。1970年の大阪万博から今まで現在まで私乾隆介が体感した文化とか出来事などそれぞれの時代の移り変わりを紹介していこうというコーナーです。私もいろんなことを思い出しながら喋るんで本当にまあ何が出てくるやら自分でも分かんないですけど、で番組をお聞きの方からメールいただきましてね、早速ね、で、この方は大阪大正区にお住まいのラジオネームですか、これ備え大将なさん、ラジオネームさんは備え大将なっていうのが聞いたことあるんですけど、備え大将なさんが大正区に住んでるんですね、63歳の方です。こういうシャレ好き私も人脚大好きやから、乾さんはじめまして。私が一番印象に残ってる年は1983年、昭和58年です。変な年、あいやいや、そんな年代失礼か、私が分かんないだけで、この年に2つ年上の妻と結婚して、はいはい、大分県から夜行列車に揺られて移動し大阪の大正区に引っ越してきました。あー大正区に、あそうですね、九州の方とか沖縄の方大正区多いですね、はい、あなたもそうなんですね。で第二の人生がスタートした年なんで自分のことは忘れることはないんですがはて世の中でどんなことがあった年かはあまり覚えていないもんですねってリクエストもお願いします。あ結婚して39年、これからも頑張ります。あ頑張ってくださいね、39年、うん、ということでこの方ね、備え大将なさんからいただいたんで、今回は1983年、昭和58年プレイバックしたいんですが、私36歳なんですよ当時計算すると。でおはよう朝日ですを担当して、ほぼ4年ぐらい経ってましてね、もう本当にめちゃくちゃこき使われてたっていうか、すみません ABC 本当にもうなんかね、友達から言われたんですよ、 ABC ネットお前しかおらんのかって言われた時期がありましてね、朝のテレビやってるでしょ、1時間半弱のおはよう朝日ですね、ベルトで月金やりまして、夕方もね6時50分から10分枠でね、全日空提供のね5分枠 の, これは録画なんですけどテレビやってたんです。でそれに加えて金曜日のお昼にね歌謡曲ぶつけ本番という3時間のワイドを小山紀子さんとやってまして、土曜日は45分の録音撮り番組でね、これまた私のディスクジョッキーでやってまして、土曜日はイベントがあったら司会に引っ張り出されてた。お前いつ休むねんってのは本当に、いや私の思い出はないんやすいません。1983年、 NHK の朝の連続テレビ小説おしんご放送しておりましたな。11月12日放送の第186回では視聴率 62.9% 記録、取ったらええねん1984年の翌年のシンガポールでは日本国外初放送されて視聴率 80% 達成って、取ったらええねんって言いたなるぐらいにおしんは強かった。簡単に考えてください。私は7時過ぎから放送始めて8時半までテレビやってたんです。おしんは8時15分から8時半までやってたんです。まともにぶつかったなんです。はい。でちょうど8時15分の頃はですね、うちおはよう朝日ですはね、バーゲンだっていうコーナーやってたんです。はい。今南光さんベカちゃんがやっててくれたんです。でそれの時にね、私気になるからスタジオのあるテレビもう何台もありましてね、そのうちの NHK を見たらおしんやってるんですよ。すごい、もう本当にね、あの時私おしんを見ながらですね、テレビのあのスタジオで何て言ったか知りませんわね皆さんね。私はどっちがおしんじゃって、耐えてんのはこっちじゃで言いながらテレビをやっておりましたね思い出しました、おしんを放送してましたね。それから東京ディズニーランドが開園したのが1983年です。はい。それから映画ではね、ET がトップでした。96億2000万円か稼ぎ出します。 音楽では1位は大川栄作、サザンカナイトがトップですか。オリコンで2位に細川たかしさんの矢切の私のレパートリア、3位わらべのメダカの兄弟、4位薬師丸ひろ子さんの探偵物語、5位が加山明夫さんのひさめ私のレパートリア思い出してきたな、いろいろと、はあ、それから大阪駅前のターミナルビル、通称アクティ大阪が完成しました。あそこにエキスタがありました。そこで私ラジオの前でやってたんです。はい、それから21世紀の御堂筋パレード、あーそうそう御堂筋パレードやりましたね。手伝いに行きました。だだっ広かった、それしか覚えてません。何を中継したんだろう。三宅島大噴火やりました。あーそうでしたね、三宅島大噴火ありましたね。それから映画邦画では南極物語が59億円稼いでおります。はい、トントントントントンと思い出すことは結構ありますね。一つ一つ喋ってたらすいません、そんな大将なさんまだまだ喋りそうやから、この辺であなたのリクエスト曲いきます。はい、ポリスですね、いただいたのはね。はい、見つめていたい。 さてこのコーナーではあなたの思い出の一曲をお待ちしております。で、同時にですね、その曲と出会ったエピソード、あの思い出話ですね、それも一緒に番組までメールでお送りください。いただいたメッセージと曲ですが、このコーナーで紹介してまいります。ぜひぜひお寄せください。宛先のメールアドレスです。メールアドレスはスペルはすべてアルファベット小文字です。 radio@jbs.or.jp なにわ体感、乾の体感プレイバックまでお寄せください。さて次回のプレイバック、またどうぞお楽しみ。さて乾隆介がお送りしてまいりました、なにわ体感見たことない大阪、そろそろお別れの時間なんですが、カズ君、
はい、
今日のお話面白かったね。
いや面白かったですね、本当に。
あ、オンデマンドバス、オンデマンドの説明からしてもらったんだけど、
はい、
あ、私なんかオンデマンドって言ったら番組のオンデマンドなんですよ。
あ、そうですよね。
テレビを放送して、はい、でそれを好きな時にちゃんと自分の好きなように見られるっていうオンデマンドで、はい、本当にね、もうあのその番組がやるその曜日の時間まで合わせるのがね、今まで大変だった人が、はい、もういつでも好きな時に見られるってものすごい便利なのね。
ですよね。
まさにそれのバス版でしょ、オンデマンド。
そういうことですね。つながりますよね。
もう完全にもうオンデマンドっていうのは私の頭の中そっちやったよ。
なるほどです、
ね、それがバスって言ったらどういうことで、クエスチョンマークがわーっと回ってるところを今ねお二人のお話伺ってて、
はい、
これはますます、あのだってそのオンデマンドバスが止まる停留所だってさ、はい、いろいろ置けるわけでしょ。
そういうことですね。
あれその名前なんか簡単につけられんねやったら、カズ君自分の店の前へ止めてもらったらええんちゃう。
いいですね、
ええんちゃう。
もう将来、いやいやもう本当に
バス停の名前なんて言ってんの、カズ君前。あ、違う、
それいいですね。それでもいいです、
カズ君前って。早いこと取りやそれ。他の人取るで、
取られないように、はい、そう。だからまあ、でも画期的ですよね、本当に
画期的やね、はい、これがあの今はエリアが2つだけっておっしゃってました。僕の懐かしい福島エリアとかね、
はい、
それからあの生野のエリアとかね、
はい、
これが大阪をその順番にジグソーパズルみたいに全部埋めるようになっていった時にはものすごい便利になるやろね。
だと思います、ワクワクします、本当に
ね、
はい、
だからこういう場合便利、あ、これは良かった。でもあれやろな、最初の間認知度ない時にはこれはいろいろトラブルあるかもしれない。
そうでしょうね、まあそのあたりでね、うん、本当くじけず頑張ってほしいなと思いますよね。
そうだから、皆さんもこういう放送を聞いていただいた時にオンデマンドバスってのはそういうもんかって認識していただくためにもね、
はい、
我々もこの放送でどんどんどんどんね、ことあるごとにご紹介したらいいです。
あ、そういうことですね、
認知度高めるために、
ね、はい、
はい、今日はものすごい役に立ったなという気がするね。
あ、こちらこそ本当に、ね、いやいや楽しかったです。
よかった、
はい、
来週も頑張るな、
はい、頑張りましょう。
、この番組は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。だから次回もどうぞお楽しみに、カズ君がどんな活躍をしてくれる。
ありがとうございます。
この人首つか、いやいやいや、首つかませて気つけて。
気つくて。
さて番組ではあなたからのメッセージとかリクエスト曲もお待ちしております。いずれのコーナーも、メールアドレスはスペルすべて小文字です、アルファベットの小文字です。Radio RADIO ですね、RADIO @jbs.or.jp RADIO @jbs.or.jp なにわ体感、なにわひらがな、体感は漢字です、体で感じるですね、までお寄せください。もうどんなお話でも結構でございますね、思いついたことどんどん送ってください、お待ちしております。カズ君がひょっとしたらそれ僕行くわっていうようなことを言い始めるかもしれない。
可能性高いです。
結構野獣まで年々この
人。ありがとうございます。
さて、JBS 日本福祉放送、この後は少しブレイクを挟んで武田と山口の時々役立ちラジオをお聞きいただきます。誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は今日はカズ君と私乾隆介でございました。お疲れ様でした。
ありがとうございます。